はい、では曲の後、今度はシャンペーンシティカウンセルの話題をしていきたいと思うんですけど、こうあんまりカウンセルの話題をしたことがないんですけど、ただデイリー依頼内とか他の記事で一斉に12月3日の記事で12月2日にあった市議会の関連する記事が載ってたんですね。で、例えばシャンペーンシティカウンセルリジェクトパブリックキャンペーンバーンっていう、でこれはどういうものかということで、リュウタさんこうご覧になられましたこの記事等を。
はい、そうですね。
でシャンペーン市議会が火曜日、しかも市議会って7時から12月2日火曜日ですよね、ウィークデーの7時からあって、でそのちゃんと公開されていてアジェンダも書いてあるんですけど、その中もう後半の方でカウンセルビルナンバー2025-196、その路上でのいろんなキャンプを禁止するというそういう条例案が出てたんですね。でこれは市が所有する土地とか公道でのキャンプを禁止して、しかも違反者にはこう7日以内だったかな、キャンプからこう出ていくように、キャンプを撤去するように、でしない場合はこういろんなものを押収する、っていうような、でちゃんと家があるのにそういうことをしてたら罰金も課せられるっていう、そういう内容だったと思うんですけど、こういった公共でキャンプ禁止っていうのはよく行われていることなんですかね。私全然これについて知らなかったんですけど。
そうですね、キャンピング、英語で言うとキャンピングバンであって、キャンピングを禁止するっていう条例なんですが、で、日本語でキャンプっていうとなんかこう楽しみのために、とか旅してる人が泊まってるってイメージになるかもしれないんですけど、野宿を禁止するっていうことですよね、なので基本的にはこうホームレスの人を排除するっていう条例であるということになるわけですよね。で、排除するっていうとあれなんですが、このシャンペーンシティカウンセルにかかった時はそのホームレスの人を助けるために作っているのであるっていう、そういう人たちをシェルターとかよりパーマネントな家に導くためにこの条例を、作るんですよっていうような説明がされたんですけれども、報道にあるように市民からの反対が多数だったので、最終的にはカウンシルも、全会一致でこれは、否決するというふうになりましたっていうことで、野宿の禁止っていう、で基本的にはそういうなんていうんですかね、日本だとこう野宿しながら旅行する人とかたまにいたりしますけれども、そういう人をどうこうするっていう法律というよりは、ホームレスの人をこう対象にした条例案であったっていうことですかね。
うん、そう、私もキャンプっていう単語を初めて最初記事で見た時に全然こうイメージが分からなかったんですけど、ちょうど先週お伝えしたダニエルさんのトークの補足で、ダニエルさんがカニンガハム のタウンシップの、スーパーバイザーをされていて、監督官をされていて、でそこでホームレスの数が、家がない人たち、住む場所がない人たちの数が増えていって、しかも家族でのホームレスの場合も多いと。でそれでそれぞれの自治体でシェルターを作っているけど、それでは数が足りないし、でそれで男性用 の緊急のシェルターを開設しますよ、春までっていう、そういうことをダニエルさんが説明されていて、議会でもあるいはいろんな取材を受けて説明されてますっていうことをお伝えしたんですね、遥かな潮で。でその後遥かな潮の収録したものをWRFU のメンバーに送ったら、今週こんなことがあったよって、シャンペーンの方でこんなことがあったよっていうふうに教えてもらって、でそれがこのキャンプ禁止を否決したっ ていうことで、でルータさん、私が驚いたのは、いや私初めにあのことが分からなくて、どうやったら詳しいことを知れるかなと思って検索をしていったら、シャンペーンシティカウンシルでちゃんとこう行政がシャンペーンガバメントテレビジョンっていうので、オンラインでその時々の、あの議会の市議会の様子をあの公開してるんですよね。で事前にその今週の、事前にちゃんとアジェンダ、何がこう今週は問題になりますが、今回のレギュラーミーティングでは問題になりますかとか、ディセンバー12月2日の7時からっていうので、レギュラーミーティングで1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってこうずっとこう 10いくつまでこうあって、ちゃんと公開してて、それを見た人たちが事前に、あるいは事前に何が議論されるということを公開をされていて、それで市民が傍聴できる、で傍聴する、で今回はこれが何で新聞記事になってたりするっていう、その議論の内容が問題っていうだけじゃなくって、40人ぐらいの人があのそれ を質問してるんですね。で最初にその、こうどういう禁止条例を考えてますってことを言わはって、で何かご質問とかありますかっていうふうに公聴している人に向かって言うと、だーってみんなが立ち上がって、これ全部ビデオで公開されてるんだーって立ち上がって、一人一人が話し始めるんですね。でそれが40人ぐらい続いて、それもずっと見れるんですけど、でそこでこうみんながこう自分の言葉で、一人ずつが自分のことで、それはおかしいんじゃないですか、なんか手続きとして反対じゃないですか、まずは、ちゃんとシェルターを作って、そのもしそのキャンプ路上で暮らすことを禁止するんだったら、その前にすることがあるでしょうとか、このままでいったら投資しますよとか、いろんなことをこの禁止をした結果どういうことになるかということをどこまで考えてますかっていうことを、市民の一人一人がそのもう本当3時間以上質問をしていたり、抗議の声を上げたり、それも若い人もいて、年配の人もいて、ジェンダーもいろいろで、そういうことをこうずっとやってて、それを公開をしているって、そのことに私はすごく驚いたんです。その議論の内容ももちろんそうですが、フェスさん、こういうことはアメリカでは割と普通のことなんですか？日本だと私はこういう場面とかに立ち会ったことがないのでびっくりしたんですけど、今回のこの、議論の仕方、市議会の進め方に、公開の仕方に、
そうですね、多分いくつかありますが、まず議会そのものがそのテレビ放送されているとか、それの録画を残しているっていうのは、ガバメントアクセス TV っていう制度があるんですよね。で、地域にケーブルテレビを引くときとかに、それが全て商業放送になってしまうことの是非とかが議論されて、そういう中でできてきた制度なんですけれども、地域の住民がその地域の政治とか、あるいは教育の機会とかを得る、政治に参画する機会とか教育の機会とかを得るために使うことができるチャンネルを作らないといけないっていう、そういう、本当の意味でのパブリックなチャンネルを作らないといけないっていうような動きがあってできてきたもので、アーバンとかシャンペーンとかはそれがありますね。なので、カメラが入っていてケーブルテレビで中継されていて、最近は録画も残るっていうような形になっているっていうのが結構、アメリカの自治体ではよくあるケースですね。それから、シティカウンシルでの議論についても、シティカウンシルって日本で言えば市議会に当たるんですけど、多分日本だと議会に議員が結構な人数がいて、市とかになると多分もちろん市の規模とかにはよるんですけど、20人30人とかいて当たり前だと思うんですけれども、でそこの、そこでの議論が要するに市民の代表者の意見であるってことになって条例とか議決されたりする、市民はもちろん公聴は聞きに行くことは できますよね。傍聴することはできるんですけれども、ただまあ市民が直接意見を述べる機会っていうのは別の機会に公聴会とかそういうのが設けられたりすることがあるわけですよね。で、まあ多分アメリカのシティカウンセルとかそういう小さいレベルの一番小さいレベルの地方自治体のカウンセルっていうのはカウンセルメンバーっていうのは人数が少ないくて、まあ、割とこう、うんまあ、もちろんこれも市町の規模によるんですけど人数少なくて代表者ではあるんですけどなんかこうなんていうのかなこう執行委員会みたいなそういう規模議会っていうよりはこう委員会みたいな感じで最終決定はもちろんそのカウンシルメンバーの議決によって決まるんですけど、うん、議論には割と市民が参加するっていうような、まあ、議題とかにもよる部分はあるとは思うんですけれども、そういう形になってるもうちょっとなんかこう地方のレベルだと、まあ、あの郡とか州とかになるともうあの議会って言えば日本と同じように議員がいっぱいいてっていう形になるんですけれども、本当に 市町村とかのレベルだともっとなんか直接的な民主主義みたいな感じになってるって感じがありますよね。うん、
そうあの私も一回見学に行ったことがあるんですね。あのアーバナの方だと思うんですけど私も別にあの普通に見に行けてその議論の内容にちょっと関心があったので見に行けて、でもそれをこう公聴できて参加できる市民が意見を受けるっていうこととそれを報道する全部公開をしてるっていうことその両方がすごい驚きだなと思って、で今回のその条例案の内容は実は昨年の連邦最高裁判所が同じようなこう内容に対してこのキャンプ公共のキャンプ条例を作ることそれはホームレスに対するこう残酷なでこう異常なこう刑罰にはならないっていうかそれを認めてもいいっていうような、判決を出してるんですよね。でそれに対してアーバナシャンペーンこの場合はシャンペーンのシティカウンセルではいやいやいや今これそれをしたらどんな大変なことになるかということでこのキャンプ条例っていうのを認めなかったっていうだから連邦裁で、認めているそれに対してでも自分たちのこの地域でこの番に及んでこれを出すっていうことに対しては今認めることはできないっていう今後どういう手続きを取って何をするかは別だけれども今は認めることはできないということでそこに参加した議員が全員が反対をしたっていうこれはこう事例としてはなんていうか影響がひょっとしたらあるかもしれませんね他のところでもどうですね、うん、
そうですね、まあ今回のシャンペーンのこれに関してはそのなんていうかそういうホームレス支援をしている関連団体の事前の相談とかが一切ない状態でなんか割と突然こう条例案として提起されたっていうところも問題としては指摘されていて、まあホームレス対策のために出すんですよっていうのであればちゃんとそういうところとかもと事前にこう折衝とかした上で意見も聞いた上でちゃんと手続きを踏んでやるべきっていうそういうようなところからも否決されたっていう面があるんですけれども、うん、まあどういう、 こうステップを踏んで、そういうまあそのなんていうんですかねホームレス、まあ、その究極的な目的は結局そのホームレスの排除を目的とした条例ってことになるわけですよね。でそれはこう商業的にこう重要な地域とかにあんまりこう住み着いてほしくないみたいなそういうこう事情から提案されるっていうことが多いと思うんですけれどもそういう時にどういうふうにこうちゃんとしたステップを踏んでホームレスの人を本当に助けられる法案とか条例にするべきかっていうところでは他のそうですね自治体とかもここから考えることっていうのはあると思いますし、
うん、確かに公衆衛生っていう、こう視点からだったり景観の問題から この条例が出されているけれども、リュウダさん今おっしゃったように、例えばカニハムタウンシップ のダニエルさんとかあの関係者といろいろそれまで寸前までお話をしたしてましたけど、一切こういうことは知りませんでしたと。いきなりここに出てきました、条例として出てきました、これはどういうことですかってこう聞いたはったりするんですよね。で最後にそのいやあの手続き上にあの不手際があったのは確かです、こうちゃんとこあのあの公開的にこう議論ができてなかったところは確かなので、今後はそういうことがないようにあの一緒に考えていきたいと思いますみたいな形で、あの変なけど喧嘩して終わるんじゃなくて、どういうふうにしてこれから前向きに、こう議論とかできるかなっていうように持っていくっていうところもあのいろいろこう配慮されているなって、あの抗議はするけれども、それをどういうふうに今後に持っていくのかっていうことを進めていくっていうところでも議論をこう慣れているって変ですけど、あのそういうこう、議会の仕方っていうこともすごくこう学ぶことがいろいろあるなと思いながらこのビデオをずっとあの京都から見てたんですけれども、ということでまたこうあの地域のいろんな情報をいろんな側面からお伝えできたらいいなと思うし、それ通してその地域だけじゃなくてあのここに関わっている人も関わってない人も自分たちのことを考える参考になったりとか、そういうつながり方もあるんじゃないかなと思うので、はるかな塩でもまたお届けしたいと思います。はい、今週の3曲は、最初の曲がカウントスで草原のトナカイ、2曲目がベストギャップでシワスのアプローチ、そして最後の曲が超能力戦士ドリアンで鬼は退治せず話し合うべき、でした。もう時間ですね。慌ただしい季節ですが体調にも気をつけて暖かくして週末を過ごしください。来週も同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。WRFS のオープンフォーラム for Champagne Committee Views Express Those of Speakers and do not represent WRFU Abana Champagne Independent Media Center. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Abana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.